答案拝見しました。それで、お返事が遅くなりまして、すみませんでした。たくさんの方が応募くださいまして、ちょっと順番に処理していた都合上、時間がかかってしまいました。で、アンケートをいただいて、答えをいただいて、今年初受験されたということで、最初からこんなに良い答案できるんだったら、随分期待できるなという実力を、があるなというふうに感じました。で、一方でですね、まあ努力はされてると思うんですけれども、専門家としてどうかという視点で見るとですね、ちょっとなんかまだそのそういうプロになりきってない、まあお仕事はプロなんですけれども、答案の中身はですね、やっぱり初回受験で頑張っている領域なのではないか、もうちょっと注意深くですね、点を取っていけば楽勝で点合格できると思うんですけどね。まあ、最初は分からないからとりあえずやってみるというのが普通ですから、それでできれば一番ベストですけれども、なかなか試験の合格率というのは十数パーセントでして、合格のためのですね、期待値というかですね、7回受けると初めて1回、合格するという程度なんですね。ですので、3回4回受験されている方、普通にいらっしゃって、ですので戦略というかですね、合格のテクニックは持たれた方がいいかと思います。ちょっと前置き長くなりましたけれども、内容についてですね、じゃあどうであったかというのをですね、答案ごとにご説明したいと思います。最初のですね、必須科目の 1-2 ですけれども、これは建設の広い視点からこの風水害についての、課題解決をしていくというものですが、内容はまあいいですね、悪くないです。最初のページはもう言うことないですね。見出しにアンダーラインがありまして、これなくてもいいんじゃないかと思いますけど、このようなことをですね、おっしゃる先生いらっしゃいますけども、これ関係ないですよ。こんなことで点が変わってくるとしたらですね、試験自体がおかしいと思いますよ。もっと本質的に中身で勝負すべきかと思いますね。消しにくくなりますし、アンダーラインはやめた方がいいと思いますね。あとは見出しがちょっと長いですね。1行以上にわたる見出し書く必要ないと思いますよ。試験の答案ですから。項目の1の安心安全、2の予防保全、これもいいですね。リダンダンシーは単詞となっていますけど、単詞じゃないですか。それから2ページ参りまして、括弧3リダンダンシーですっていうんですけど、いやちょっと待ってください、コンパクトネットワークって出てきてるじゃないですか。これって課題の1番にあったことですから、まるでダブリですよね。まあ、この辺がですね、ちょっとなんかプロらしくないと感じますね。で、解決策がですね、ちょっと発散してリニア中央新幹線のことを言っちゃって、それは地方の活性化に寄与できるかもしれないですけども、風水害との対応は何なのかというのはよくわからない。つまり1と1でですね、課題を述べた後ね、解決策に行った時に、解決策は皆さん白書を読まれてですね、暗記した内容を書くんですよ。で、2ページは一生懸命、書けるんですけども、その時に問題の趣旨をですね、ちょっと忘れちゃってですね、白書の書き写しに一生懸命なるというのがいけないということですね。 白書は白書としてこの問題でそれを効果的に行うにはどうするかという結論につなげるようにしなきゃいけないですね。それがちょっと残念な点ですね。あとはですね、解決策って3項目ぐらいあった方がいいんじゃないですか。なんか力不足の印象を与えますね。まあここで皆さん点取ってるところもありますので、2項目だとですねちょっと少ないかなという気がしますね。もっと一つが冗長にで長くなっちゃったっていうのが原因ですけども、だとしたらもっと簡潔に表したらどうですか。こんなに書く必要ないと思いますね。それから、3リスクですけれども、これコンパクトネットワークの強化を推進する上で人口減少が進むと、その事業費が出てこないっていうんですけども、そのいやそれだとねそもそも実現しないということじゃないですか。でそういう解決策のね推進段階のことを聞いてるわけではなくて、これは解決策そのものに対する評価ですから、完成した時点でどうかということを言わなきゃいけないわけで、ちょっとなんか視点が違うということですね。そういう単独でリスクを求めているわけではなくて、ご自身の提案に対する評価を求めているということなんですね。というように参ります。ここは要件を書かれているんですけども、技術者倫理っていうのがですねちょっと例が悪いですね。不正を行わずに業務を進める、まあそうなんですけども、いや不正を行わないっていうのはちょっと悪すぎる例えでですね、いやそのもちろん不正は行わないですけども、まあ不正でないにしても良くないその倫理に反することっていうのはあるわけで、そのような微妙なところでもですね品質管理を言わなければ、技術者倫理の要件を挙げたことにならないということですね。もうちょっと高い倫理観での例を示すとよかったと思います。括弧には OK ですね。次に必須、選択の1に参ります。選択2の1ですね。これはコンクリートの診断ですか、現場での診断ですね。最初にですね鉄筋のかぶり不足による鉄筋の発生とかあるんですけども、いやそうじゃなくて生じている現象から推定されるですから、そんな中身のことまで分かんないわけで、もっとなんか現場を表すような記述が欲しいですね。構造物の部位とかですね、梁とか柱とかですね、生じている現象だけを示す方がいいと思います。まああとはですね大体 OK です。で、留意点の書き方でやや力がですね、コンピテンシーが高まらないところがありまして、これ改善された方がいいと思うんですが、その下に A がありまして、ね、内部欠陥と誤認する可能性がある、どうすればいいんですか。その対処方法がわからないとですね改善されないわけで、誤認する可能性が分かったところでねあんまり嬉しくないですよね。ですのでこれはその対処方法まで示してもらえますか。B のですね検出深度は表面から10センチ程度であるというのもですね、これ制約事項なんですね。でこれ対処不能なんですよ、まあ、10センチ程度だからそれ以上深いことはもう使えないわけで、まあ、考えてもしょうがないというか、逆にですね、検査してるときに深いことは分からないし、深いかどうかも分からない、わけですね。というか深かったとしたら検出は出てこなくてですね、 まあ、診断不可能になるわけで、それどうしたらいいのかっていう、まあ、難しい問題が出てくるわけですね。それが解けないとですね、留意点にならないんですよ。いや、これが大事なことなんです。まあ、これを注意しなければいけないんですっていう、一応の留意、注意点は認めますけれども、留意点というのはですね、これコンサルタントとして、例えば事業主に説明する、プレゼンするときに、これを言うことによって評価が高まるかどうかを考えれば話が早いと思いますね。で、その時にですね、制約事項を言ってもですね、事業主喜ばないですよ。これできないんですって言ったらもうがっかりするだけで、じゃあどうすればいいんだっていうのが、まあ、すぐ返ってくるわけで、その答えがないとコンサルタントっていうのは評価が高まらない、すなわちコンピテンシーが高いと評価されないということになりますね。括弧2に参ります。こちらはですね、含水率が高い場合は、誘電率が、どうなんですか、大きくなって、それでレーダーが反射しすぎるようになるんですかね。で、それから反射波の判読は技術の経験や技量により測定精度が左右されるっていうんですけども、これも同じですね。対処方法がこれじゃわからない。まあなんかもう使わない方がいいんじゃないかっていうふうに、見られたらまずいですね。そんなことはないわけで、これはこれでやり方があるわけで、ですので、そのできないこととかね、誤差が大きいとかね、いう話ではなくて、だからどうするかということをですね、添えて、留意点をまとめてもらえますか。まあ、そのノウハウですね、ノウハウを添えるということですね。2-2 に参ります。2-2 はですね、これは実際の診断例のケーススタディですね。最初のページはいいですね。調査検討すべき事項も、1は OK ですね。ただし資料のことはですね、簡潔に言った方がいいですね。資料調査。あと私がちょっと疑問だったのは、保有する耐震性能ってどう確認するんですか。なんか簡単に書かれてますけれども、それが一番大事なことじゃないかと思うんですけれども、その調査検討する事項としてですね。で、次2の事前検討っていうのが長いんですよ。で、中身はなんか具体的解決法に入り込みすぎているような、まとめ方が、系統的じゃなかった。もっとなんか、並列にですね、項目を分離してですね、シンプルな構造で、同時に1234とですね、あるいは順番にですね、解決できるような、そういう整理された方がいいと思いますね。段落が長いのもあんまり良くないです。読んでいて意味がよくわからないです。で、解決策に相当する部分、記述もありまして、それは2に移した方がいいんじゃないかと思いますね。まあ、短時間でですね、整理できなくて、仕方なくこのようになってしまったのかもしれないんですけれども、そういうなんか項目を整理するとかですね、なんとか分かりやすく、シンプルに示すっていうのは、練習しないとできないんですよ。これ白書の暗記ではなくてですね、その場で考えたことを、文章にするという作業ですけれども、その時に項目をいくつか思いついたことをですね、3つか4つのですね、そのキーワードでまとめていくという作業が必要だったと思いますね。問いの2に参ります。ここは手順と留意点なんですけども、手順はですね、せっかく1で その調査検討事項、ある程度分析されていたのに、手順で生かされてないという気がしますね。読んでいて、なんか全く、白紙から始まってる現地調査がですね、1ページと関係ないような。で、まあ、節からやっていくのもいいのかって、一瞬思ったりしますけど、しかし、これって高校の内容ですかっていうこともあるんですよね。施工管理みたいな事項が多いじゃないですか。ですから、まあ、その施工管理は置いといてですね、コンクリート管理に重点を置かれた方がいいと思いますね。施工管理は施工管理で別なその科目の試験がありますので、そっちはそっちでもっと厳しく問われるんですよ、施工管理のことを。でもこの高校ではコンクリートと鉄筋をですね、どう調べるか、どう補強するか、それに焦点を合わせた議論が必要ですね。で、耐震補強もそうですよ。過去に、道路司法書で定められた行う、まあ、その通りですけども、いや、それじゃあなんか、全くの一般論で問題を解いたことにならないですよね。別に問題を解かなくても分かってることで、これがですね、このケーススタディの怖いところなんですよ。すなわち条件をこれだけ与えられてですね、解いていく、まあ、これだけというか問題文は短かったですけれども、問1で答えた内容が答案の1ページ分ありましたよね。それに基づいて2ページを解いていかないといけないわけでして、まあ、それにしてはなんか白紙からというか一般論に近いような印象を受けますね。で、実は、この 2-2 問題でですね、このような書き方をすると、厳しい評価を受ける場合がありまして、要注意なんです。何例も拝見しておりますが、その本質的にはですね、ケーススタディの内容を含んでない、一般的な内容になってしまうと、なんか問題を解いたことにならない。もうなんか初めから答え暗記して覚えてたのをさーっと書いてるっていうような、印象を与えてしまうのではないかと思うんですけれども。で、現場施工とある内容はですね、ここにいくつかの要点がありまして、これを手順として4つから5つぐらいのですね、時系列の、手順っていうのはそういうもんですよね。そういう項目にまとめてですね、具体的に施工、現場施工とかね、施工管理とかね、そういうなんか、形ばかりのね、名目ではなくて、内容をそれぞれ、表すようなですね、手順の項目をですね、上げてですね、それごとに留意点をまとめていくとよかったと思います。それから関係者との調整方法ですが、この内容がですね、ちょっと疑問を感じるところがありまして、疑問というとちょっと失礼なんですけれども、関係者の特定に努める、関係者を絞るということですか。そうするとその短縮できる作業が最小限にとどめられるという、まあなんか現場でですね、そんな戦略があるのかもしれませんけども、いや、それは現場のですね、戦術であってですね、答案として書けるもんじゃないですよね。その技術者倫理もありますから、そういうなんか本来は広く関係者をにコミュニケーションを図るべきなのに、それをしないで、その利害関係のある人だけで、もうなんか一気に仕上げてしまうために取り込んで、他は議論の外にする、ちょっと悪い方ですけども、そんな印象を受けるんですけども、この提案の趣旨、真意はどちらなんでしょう。ちょっと読み誤ってたら失礼ですが、 まあ、そういうふうに誤解されるような書き方なので、もうちょっと丁寧に書かれた方がいいですね。で、それって真の解決効率化ではなくてですね、ここで求めているのはそういうことではなくて、そういうテクニックの一般論ではなくて、具体的に、2の問い2の作業をですね、どう改善するかですよ。問い2の作業っていろいろありましたけども、その補強設計どうするかとかですね、それからデザインレビューどうするかとかですね、その施工のですね、コンクリートの巻き立て方向、巻き立て工法、どういうするんですか、コンクリートの、調合あるいは構成の栄養減衰剤、の、使用をどうするかとかですね、まあ、そういう話ですよ。それを具体的に効率化あるいは効果的にするための方法を調整すればいいわけで、まあ、なんかそういう問題の内容から離れてですね、何かを聞いてるわけじゃない、知識を聞いてるわけじゃないということですね。あと最後の近隣住民のですね、資料も皆さんこれ書かれるんですけれども、本当ですかこれ。私は疑問なんですが、その CIM を使ってですね、3次元の資料を出したら住民さんが納得されたということありましたか。その住民がですね、近隣説明会に集まってきて、不安を持って、説明を求めている時に、その原因が 2D が原因じゃないんですよね。ですので、もうちょっと本質を見極める必要があるかと思いますね。なんかこれ試験対策にこれいいからというか書きやすいからとしてやられたのかもしれませんけど、もうちょっとプロの提案をやっぱ考えておく必要がありますね。まあ、その辺事前に相談する機会があればよかったと思うんですけども、ちょっと残念ですね。次に3問題に参ります。3問題はですね、これは、メンテナンス、それも、その事後保全から予防保全に転換していく、その方法を聞いてるんですけれども、なんで地方自治体におけるメンテナンスに、テーマがなっちゃうんですかね。いや、まあ地方自治体っていうのは実際に工事を行う、ほとんどのケースがそうであって、なんか課題を挙げたことにならないように思いますけども、内容も困難な課題があるということで、予算のことがですね、でそれを打開するメンテナンスの手法とかシナリオ転換とかですね、これ問題文で求めていることで、求められていることですけれども、そういう視点から述べた方がいいと思いますね。現状を打開する新しいメンテナンス手法、シナリオ転換、それを、これ3問題ですから、高校の立場でどうするかですよ。なんか高校という感じでもないですよね。まあ、市民というか一般的な議論という感じがするんですけども、点検品質はいいです。人口減社会、もまあいいと思います。ごめんなさい、こちらはですね、2ページの頭に書いておきましたけども、中山間の過疎化とかですね、そういったことからインフラを廃棄撤去して集中するということが課題として挙げられているんですけども、これのテーマってどこから出てきたんですか。その予防保全型メンテナンスに焦点を絞って課題を挙げた方がいいですね。すなわちインフラのメンテナンスということでですね、従来と同じことができないということは分かるんですけれども、だから絞るというのは方策の一つではあるんですが、でも絞った 結果はですね、絞ったインフラというのは予防保全しないわけですよね。ですから、まあ、これは言い方変えればですね、予防保全メンテナンスしないためのね、予防保全メンテナンスを軽減するためのね、まあ、なんか予防策みたいな感じで、本質的な議論じゃないですよね。これができたところで予防保全が進むわけじゃないというふうに思います。それは2ページに参ります。2に参ります。解決策ですね。で、まあ、地方自治体におけるメンテナンス、まあ、これがどうかということを申し上げたんですけども、まあ、中身の話はいいんですね。この ICT、AI とか、その下の、にも、ありますけれども、まあただし、ICT、AI はですね、なんか技術的な技術志向の課題ですので、そのような名前に、この解決策課題名を変えた方が良かったんじゃないか、その方が一貫性があったように思います。最後に、リスクですね。でドローンを使ったら自治体ではメンテナンス、とかその対応が難しいというんですけれども、まあそれは分かりやすい懸念事項ですね。前提みたいなことかと思いますけどね。で、ここでリスクを聞いている意味っていうのは、もうちょっと深く考えて、技術士以外では予測困難なことが本来はふさわしいんですよ。でないと試験でリスクを求める意味がないですよね。そんな簡単に分かったら。ですので、もうちょっとシステム的とかですね、根幹に関わることで、あるいは社会現象、社会ニーズがどう変わっていくかとかですね、提案内容によって、でその結果どんな問題が発生するかというようなことまでですね、広い視点で因果関係を考えていくことがエンジニアとして求められているということなんですよ。ですので、あまりなんかこんな分かりやすいすぐ答えが出る事項はですね、リスクとして、本来はふさわしくないと思います。まあ、これで点は取れるかもしれませんけども、ということで答案は、全て説明してまいりましたけれども、よくまとまってまして、あまり矛盾もなく、点は取れていると思います。ですので、合格されている可能性はありますので、高等試験に向けて準備されることをお勧めいたします。ただし私が申し上げたことはですね、合格を保証するものではありませんので、結果については冷静に、その試験センターからの結果をご覧になってですね、判断されるようにお願いいたします。ではコメント終わります。